お疲れ様です。週末のグラウンド、今日も人数ギリギリでしたね。外野が2人だとどうしても守備範囲が広くなっちゃって、子供たちも大変そうでした。
本当にそうですね。うちも低学年の子が一生懸命走ってるのを見ると、なんだか胸が締め付けられるというか、親としてはもっと人数がいればって焦っちゃいますよね。
わかります。でも最近面白い記事を読んだんですよ。北海道の森高校っていう一度廃部になった野球部が復活した話なんですけど、これが今の少年野球のヒントになりそうで。
廃部から復活ですか？それはすごいですね。でも高校野球と少年野球じゃ規模が違いすぎませんか？
それがですね、部員がたった15人なんですよ。だからこそ今の少年野球チームが抱えてる人が足りない、親の負担が重いっていう悩みを解決するヒントが詰まってるんです。例えば親の当番とかの慣習を思い切って見直したり、デジタルツールを使って連絡を効率化したり。
ああ、それまさにうちのチームの課題です。 LINE の連絡網とか、いまだに手作業で集計してて、正直もう限界かなって思ってて。でも古参のコーチとかに言い出すの、ちょっと勇気いりますよね。
確かにハードル高いですよね。でも記事には未経験パパでもできる業務効率化のアプローチが書いてあって、いきなり否定するんじゃなくて、監督が指導に注力するようにって提案すれば案外スムーズにいくかもしれませんよ。
なるほど。チームのためっていうスタンスなら角が立ちませんね。それちょっと読んでみたいかも。他にどんなことが書いてあったんですか？
あとは「ナイスチャレンジ」っていう声かけの話ですね。失敗した時に怒るんじゃなくて、挑戦したプロセスを認めてあげるんです。少人数だからこそ一人一人の成長をじっくり見守れるっていう強みを生かす考え方で。
ナイスチャレンジか。どうしても次はちゃんと取れよって言いたくなっちゃうんですけど、それじゃ子供も萎縮しちゃいますよね。なんだか親の心の持ちよう一つで、グラウンドの空気って変わるのかもしれません。
そうなんですよ。環境のせいにしないで今ある状況をどう楽しむか、僕も読んでてちょっと肩の荷が下りた気がしました。詳しい内容はぜひ記事を覗いてみてください。あ、そうそう、これ AI が読み上げてるんで、たまに読み間違いがあるかもしれないんですけど、そこはご愛護へということで。
了解です。じゃあ今度の練習の待ち時間にでもスマホでチェックしてみますね。ありがとうございます。
こちらこそ、またグランドで情報交換しましょう。